今日は使徒の働き第20章17節から27節です。このところでは伝道の証が語られています。17節を見るとパウロはミレトスからエペソに使い送って教会の長老たちを呼び寄せたとあります。エペソとミレトスはそんなに距離は離れていません。しかしかつてこのエペソにおいてパウロは伝道し、そしてまたこのユダヤ人の大きな迫害が起こった。ですからそういう混乱を避けるためにミレトスにエペソの長老たちを呼び寄せたと思われるわけです。本来でしたら彼はエペソに行きたい、そういう思いがありましたけれども、しかし混乱を避けるためにミレトスに長老たちを呼び集める。そして18節から、言うなれば彼のエペソの長老の人たちに対する告別説教が語られるわけです。彼が明かしているのは、最初の日からいつもどのようにあなた方と過ごしてきたかよくご存知です。ですから彼のエペソでのもう生活というのは裏表がない、もう全く一つのことで彼は語っているわけです。それはもうキリストを述べ伝えるということでした。しかし19節を見ますと、もうユダヤ人の陰謀、数々の試練、そのようなこの苦しみにあったわけですけれども、彼がしたことはこの謙遜の限りを尽くしという言葉があります。この謙遜というのは人に対する謙遜ではありません。むしろ神様の御前にへり下って生きるということであるわけです。かつて彼はこのナザレのイエスに反対する、もうクリスチャンからは凶暴な狼と呼ばれるような、そういう人でした。しかし復活のキリストにあって彼の生涯は変えられ、もうまさに十字架によって彼の心は謙遜の限りを尽くすという心に変わったわけです。それは自分の努力による謙遜ではないということです。なぜならばガラテヤ書で彼は私はキリストと共に十字架につけられたというその信仰があるわけです。ですからそれはもう一生懸命自分が励んで謙遜になろうとするよりも、キリストと共に十字架に死ぬ、そのことによって謙遜になることができる。そして涙と共に主に仕えるっていう言葉が出てるんですけれども、この涙っていうのは悔し涙ではないわけです。むしろもう熱い涙、もうそのようなこの相手が暴力を振るってきても、そしてまた彼らが悪事を働いても、その人たちが救われるようにというような、もう本当にその人たちに福音を語り、その人たちの救いのためにもう涙を流すという涙であったわけです。そしてそれによって彼は主に仕える、奉仕をする、御言葉を述べ伝えるというのが彼の生き様であったわけです。20節にはこの益になることは公衆の前でも家でも余すところなくあなた方に伝え、もう益になることを彼はどんどん伝えていった。そしてこの彼の伝えてきたものは何かっていうと、この21節にユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰を証ししてきたのですと彼は伝えてます。もうユダヤ人、すなわち旧約の律法を知っている者たち、またギリシャ人、全く別の文化でそうした聖書の土台のない異邦人、もうあらゆる人に神に対する悔い改め、また主イエスに対する信仰、実はこれは私たちにも非常に重要なものであり、言うなればもう救いの真理ということになるわけです。だから私たちはまず神様に対して悔い改めないといけない。この悔い改めっていうのは方向転換という意味があるわけです。かつては神様に背を向けていた。しかし、 この福音を聞くならば、神様に自分は方向を向けていく、そして主イエスに対する信仰、それは主イエスキリストが十字架にかかって命を捨ててくださった、罪の許し、贖いを与えてくださり、主の中からよみがえって私たちに新しい命を与えてくださった。ですから私たちの信仰は全く神によるということです。もう 100% 神様の憐れみ、恵み、そして選びがなければ私たちは救いの恵みに預かることはできなかった。もうそれは聖書全般を通してでも語られていることであるわけです。人間は何かっていうと、神の前にはもう罪人である、罪を犯してきたから実は神様の栄光に預かることができなかった。ところが方向転換して神様に向かうことにより、神様の憐れみと祝福に預かることができるようになったということであるわけです。私たちはこの21節にある福音の2大原理をやっぱり生涯忘れてはならない。もうこの2つを忘れてしまうと、私たちはもう祝福からそれていってしまうということがあるわけです。そして彼はこれからどうなるのかということの一つの予言が22節に出てくるわけですけれども、御霊に縛られてエルサレムに行きます、そこで私にどんなことが起こるのか分かりませんということを彼は言ってるわけなんですけれども、このエルサレムに行って彼は訴えられ、そして彼はカエサルに上訴すると言って、そのことのためにこのローマに行くことになるわけです。しかしこれは神様のもう遠大な福音宣教の計画である。なぜならばローマは全てのその当時の中心地であり、彼はエルサレムからさらにローマでこの福音を語るということになるわけです。しかし23節を見ますと、この聖霊がどの町でも私に明かして言われるのは、鎖と苦しみが私を待っているということです。ですからこの証っていうのはそんなに容易なものではない。彼にとってはこの鎖と苦しみ、彼はローマ人ではあり市民権を持ってるんですけれども、彼は囚人として訴えられていく、まあ実際にはこの軟禁状態である程度自由が許されるということではあるんですけれども、しかしそれはやはり苦しみの中にあるってことは変わりはないわけです。しかし彼のその思いっていうのは24節に、私が自分の走るべき道のりを走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を全うできるなら、自分の命は少しも惜しいとは思いません。ですから彼は自分の命はもう惜しくない、もうどの時点で自分が死んでも悔いは全くないということです。ですからこの計画っていうのは彼自身が計画したのではなくて、神様が計画された、もうどの時点においても自分が死ぬっていうようなことがあっても少しも惜しくはない、むしろこの主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする。ですから彼はもうここに至るまでもあちこちでこの福音を伝えてきていたということです。今度語ろうというのではなくて、もう今この時に自分は語らなければいけない、その福音を彼はアジアだけではなくてヨーロッパ、マケドニア、ギリシャまで伝えていく、さらには今度はローマに向かっていくということになるわけです。そして25節に、私には分かっています、何が分かっているのかっていうと、私の顔をあなた方は誰も二度と見ることがないでしょう。もうこれでお別れだということを彼は言ったわけです。地上においては二度と見ることはない。これはローマの集まって、このエペソに集まってきた長老たちの大きな衝撃であったと思います。もうエペソにおいては 彼はもう死地粉塵の働きをした、まあ、私はエペソでライオンと戦ったことがあるということを証しをしましたけれども、もう大きなユダヤ人たちのこの反対運動があり、もう劇場で、もう、大きな騒ぎがあったっていうようなことを思い出すわけなんですけれども、それまでしてこのイエス様の救いの福音を伝えていく、そのことをエペソの長老たちは知っていたわけです。そして26節を見ますと、終わりの方に私は誰の血に対しても責任がありませんという言葉が出てきます。この血に対する責任とは何か、それは救いを伝えるということです。悪を行っている者はやがては神の前に出た時に裁きに遭うわけです。永遠の滅びに行ってしまう。ですからもうそのような悪いことをしていたら永遠の滅びに行くということを実はパウロは語ったということです。良い知らせ、天国に行くということだけを語ったのではなくて、罪を犯しているならば永遠の滅びに行く、そのことも彼はしっかりと語った。ですからそれを聞いて救いを受けるのかそうでないのか、それは聞いた人の責任になるということです。でももしその人が悪いことをして滅びに行くっていうことが分かっていても、もしその人に伝えなかったら、その責任は誰に問われるかっていうと、伝えない人にその責任が問われるっていうことです。神様はなぜお前はその人にこの救いを伝えなかったのかという、その責任が問われる。ですからパウロは誰の地に対しても責任がありません。なぜならば27節のところに、私は神のご計画のすべてを余すところなくあなた方に知らせたからですというこの言葉です。彼は神様から 100% その福音の宣教を委ねられたならば、彼は 100% 全部それを伝え切っていった。今までそうであった、これからもそうである、それがもうパウロの生き様であったということです。まあ、そのことから考えならば、私たちはどうなんだろうか。本当にこの主イエスから受けた神の恵みの福音をどれくらい私たちは証しをしているだろうか、それが私たちに問われることではないだろうかと思います。ですから今私たちは取りなしの祈りをします。その人が救われるようにと祈るんですけれども、この福音をどれだけその人に語るのかということが私たちの責任になります。ですから私たちが祈るその人に、やはり私たちはその人が信じるかどうかはその本人の責任です。でも伝えるのが私たちのそのなすべきことであるということを私たちは自覚するものでありたいと思います。神の計画のすべてをもう余すことなく告げ知らせる、そういうものと私たちはさせていただきたいと願います。